こんばんは。
こんばんは、グンソです。
はい。グンソさん、お久しぶりじゃない？
お久しぶり。まあ、デスストランディング以来ですから、でも。
あ、そうか。半年ぐらい。
ええ。
ああ、そんなもんか。
で、まあ、うちの15番の方にもね、初めてゲストで
いた。そうでしたね、そうでした、そうでした。お互いに。
そう思えば、最近っちゃ最近。
そうそう。でも、めっきりね、あの時は寒かったですから。
そうですね。
でしょ？どうですか？最近、グンソさん、はい、特になんか、私もそうなんですけど、グンソさんほら、まあ、ツイッターですとか、なので、はい、ポッドキャストの方でも、まあ、はい、ほら、外回りのお仕事だっていうのをお聞きしてるじゃないですか。
はい。
この、ほら、コロナウイルスの影響で、
はい。はい、
グンソさんって、営業職？
そうですね。
外回り。
外。はい。
外回り。私もまさにその外回り営業職なんですけど。
うん。
回りづらいでしょ？
そうですね。ましては、まあ、スーパー回ってる。
人が集まる。
そう。なので、やっぱりちょっと行きづらいですね。
なるね。
うん。
お仕事への影響なんかは、やっぱり、いろいろと。
そうですね。一応まあ昨日今日とは出勤しましたけども、明日以降は完全休業ということで。
はい、ああそうですか。
はい、休みというような。
今月いっぱいぐらいはやっぱ続きそうなんですか？
基本的にそうですね。
ああそうですか、しかしね、やっぱ通常こう外回りって回ってる人間じゃないですか。
はい。
なかなかさ、俺も実はね、一週間ちょっと外出するなって営業出るなって言われたことがあって。二週三週ほど前なんですけど。
どうですか？
ずっとデスクワークだったんですよ。会社で。
はいはいはい。
いや、お客様から電話も来るし、まあ、それなりの対応もしなきゃいけないんですけど。いや、やっぱね、出てなんぼの人間なんですね、営業ってね、やっぱ。
まあ、そうですね。出てなんぼ。顔を合わせてなんぼ。足を使ってなんぼですね。
そうそうそう。それが直接的にその、売り上げっていうものに、私なんか直結してっていうのは、また別個の話なので。
うん、
やっぱ顔出し C の、そこで、うん、ああ、そうだよね。そういえば何が何本になるみたいな話から発展するもんですから、なかなか面と向かったその営業っていうのもなかなかしづらいのと、私が結構得意としてるのが、まあ、もちろん通常のお客様も回るんですけど、割と飛び込みで新規のお客様にも行ったりするんですよ。
大変ですね。
うん、はい、そうなると、本当に面識もないのにいきなり行くっていうことになるわけなんです。今までだったらね。これってやっぱこの状況ではやっぱ厳しい。なおかつ、お客様はアポイントを取ってと言われるんですけど、
はい。
そんな初めて来る人間アポイントなんか入れないじゃないですか、そんなの。
そうですね。
そうでしょ？だからすっごい難しいです。でも今日、久しぶりにちょっと、なんだろう、外回りを大手を振ってこう、なんか動いた感じがあって。
は
い、とても、伸び伸びやれたというか、その中でもなんか得るものはあって帰ってきたかなと思うので、
はい、
少しずつこの日常を取り戻すような、お仕事もプライベートもっていう感じを、したい、取り戻したいなと。そろそろね、なんですか、非常事態宣言も、我々が住む地方からは少しずつ溶けてきてもいるので、まあ、ほどほどに様子を見ながらですね。
うん。
通常の、なんか、生活に戻っていきたいなと。
そうですよね。もう、いつになるのか、なるんだかね、ちょっとわかんないですし、本当でしたらね、先月の末ぐらいにお会いしてるはずですからね。
そうなんですよ。
ね、
ドラゴンクエストコンサートもね。
コンサートでね。
あれ、結局、いや、何、グンソさん払い戻したのあれ。
あ、はい。払い戻しをして、あれ、延期じゃなくて、なし
いえいえ、延期がね、決まって。
ええ。
8月15日になったらしいんですよ。
あれ？ケンタロさんの誕生日の。
そうなんですよ。俺を祝ってくれるみたいです、杉山先生。
ねえ。あなたは持ってきてくれたらね、
嬉しいですよ。まあ、とはいえですよ。やっぱりなかなかこの、やっぱスライドをするっていうことは、もちろんやる会場。
うん。
もそうですし、山形交響楽団、オーケストラの、楽団の方もそうですし。
はい。
指揮者の大井さんとか、もちろんゲストで来ていただく杉山先生とか、すべてのスケジューリングを調整しなきゃいけないですね。
そうですよね。
それに至っては我々そのオーディエンスの方ですよね。
うん、
こちらもじゃあ、そのままさ、お盆の、うん、 まあお盆ちょい過ぎぐらい、まあ一応お盆休みなんでしょうけど、
うん、
世間ではね、もう長い休みだもんで、お盆返上、うん、お盆休みも返上だなんて会社だってあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
うちの妻なんかももう連休返上だったんでね、結局ね。
あららら
あ、そういうのもあったので、例えばそういったところを考えると、オーディエンス、うん、お客様もですね、
はい、
まあじゃあ、ちゃんとそのままスライドしてこれるってなると、また話が別になってくるのかななんて思ったりしてね。
なるほど。
うん。まあでも、無事、このまま、先ほど言ったように収束して、はい、こういった、うん、いわゆる、大勢が集まるようなイベントも、通常に行われるのが、いいなと思い、祈りつつ、
うん。
あと1ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらい見なきゃいけないかもしれないですね。
そうですね、あと1ヶ月。はい、そうですね。うん。
そんな中ですけど、軍曹さん、その、
はい、
ウオウオさん、何わずかにお休みなの
わずかにお休みで、その間ちょっと15番勝負の方でね。
はい、好きなこと喋ってみよう。うちはもうドアラジの看板を下ろさないまま、
はい、
まあドラクエ以外の話をしようっていう話で、今日も実はそんな感じの、タイトル見ていただけるとわかりま、と思いますけど、はい、ちょっとドラクエの話から外れた話を今日したいなと思って今日はお呼びはしてるんですけどね。
ありがとうございます。う
ん、
はい。
で、まあ、そんなんで、はい、ね、レギュラーメンバーで15番勝負はゲストも呼ぶんでしょうけど、うん、たまには軍曹さんをアウェイの場に引っ張り出すのもいいんじゃないかと。
はい。
なおかつ、はい、この、何ですか、先ほど仕事の話しましたけど、リモートワーク、リモートワークですよ。
はい。
このポッドキャストの収録なんて、
はい、
我々地方民にとったらずっとリモート収録ですからね。
そうですね。リモート収録の、そうですね。はい。
うん、なので、何ら変わらずの、はい、あれですから、ポッドキャスト
の。
そうそうそうそうそう。はい、いうことで、はい、どうですかね。実際まだ在宅ワーク進まれ、ずっと続かれてる方、もしくは、
はい、
もうこれによってほら、働き方みたいなの変わってくる。考え方として変わってくるっていうのも、実は、俺はありだと思うんですよ。
うん、うん。
なかなかね、先ほど言ったように、僕ら営業ってそうはいかないんですけど、
うん、うん。
いや、実際じゃあ出勤までしてする必要のないものっていうのも実はあったりする。はい、そうなった場合に、はい、どうしても作業感が付きまとう方とかね、
うん、うん。
耳の音も、実際うん、音楽聴きながらお仕事されてる方、ラジオかけながらお仕事されてる方いますもんね。
まあ、いますね。うん。
そのお供に、ポッドキャストをと。
はい。
どうせ聞くなら、僕らが好きなゲームの話がいいんじゃないかと。
うん。
いうことを、また提唱しながらの、ちょっと、あれですよ。ポッドキャストのおすすめ、みたいな感じで。
うん。
うん。せっかく、ね、お互い、番組持ってる人間なんで、そういう話をちょっとオープニングでしたかったなと思ってます。
そうですね。こういう時にどうですかと、ね。
はい。
はい。
それからちょっとエンディングでもまた再度お知らせしますけど、お互いドラクエ10の番組じゃないですか。
はい。
ようやく、今週の、
はい。
何曜日？木曜日ですか？火曜日かな？
火曜日ですね。
うん。5月19日に、来週、
うん。
今週になるのかな？配信からすると。うん、ニコニコで、はい、DQ10 TV。
はい。
待ってました。
うん。思ったより早かったなと思いましたね。
いや、本当ですよ。もうなんか5月の下旬とか、もう直、バージョンアップ直前ぐらいに来るのかなと思ってたんで。5月19日に、バージョン 5.2 最新情報を含めた DQ10TV と。
はい。
いうことで、期待しております。
はい。
はい。あと、ね、最新 PV も、初公開ということで、まあ、はい、ね、番組形式は、ソーシャルディスタンス、
うん、
ということを含まえて、最小メンバーということで、うん、MC のお二人、はい、それから、開発人三人、
うん、
という形で、進行するようですけれども、
うん、
このまま順調にいくと、やっぱ予定通り6月の上旬ぐらいにはという目処で、青山、ね、プロデューサーから、はい、話も来てますから。
話来てますね。うん。
うん。こちらは、お互いの番組でまた。
はい。
ね。
言いたい放題ちょっとね。はい。思ったこと言いましょう。
ね。本来なら、4月下旬に来てた予定ですから。
うん。
満を持して。
はい。
ストーリーも楽しみ、他のコンテンツも楽しみってことね。
楽しみ。はい。
はい、いうことで、でね、また、ちょっとあったかい、あ、むしろ暑い時期に差し掛かった、はい、ドラゴンクエスト10になりますので、
うん。
来週以降もお楽しみいただければと思いますので。
はい。
それでは参りましょう。オープニング！始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドワチャッカレディオ第283回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがドルワームスタジオキーセッションに全国のドラクエ10プレイヤーとゲームファンにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして軍曹さん、こんばんは。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
はい、今日はオープニングでもちょろっと話したんですけど、
はい。
あの、別ゲーです。
はい。
で、なんで、
はい。
軍曹さんかっていう理由は、
うん。
本編後半でちょっとお話したいなと。
はい。
うん。あのね、うん、あの、この話をどうしてもこのタイミングでしたかったんですよ。
うん。はい。
うん、ということで、今日のお題なんですが、
はい。何でしょう。
ワンダフル101インダイレクトです。
うん。
私から、間接的にお送りいたしますということで、
うん。
このザ・ワンダフル101っていうゲームは、聞いたこともない。
はい、うん。
ですか？
ないです、正直。最初、あの、名前だけ聞いた、あの、101匹ワンちゃんのなんか、ゲームかなってちょっと思って
ます。あの、ワンダフルだけに、はい、W つきますしね。
と、あとね、うん、101ということで、
ね。ということで、なんか、結構、うちの神さんとかも、それ何、101匹ワンちゃんの話なのみたいなことを言われるんですけど。
かぶった。
かぶった。割と思ってらっしゃる方いらっしゃる。ただね、
なるほど、
はい、あの、このゲームを、あの、なんだろうな、その、知らずに過ごしていたのがもったいなかったなっていうところを、
うん。
含めて。
はい。
それから、ちょっとここに至る、お話。
うん。
が、とてもちょっとね、面白くて、こちらをちょっと前半戦でお話ししながら。
はい。
うん。ちょっと後半は、このゲームの魅力を、うん、存分に伝えて。
はい。
まあ、このゲーム自体なんですけど。
うん。
この後発売なんですよ。
うん。はい。
うん、で、なんで俺がゲームをプレイしたかっていうこととか、それから、うん、最終的には、最後の頃に、方には、うん、ああ、なんだ、軍曹さんが、これちょっと僕やってみたいっすわって思ってもらえるよな。
うんうん。
プレゼンにつながればいいかなと。
うん、
で今日は、ね、実際、軍曹さんがあのメインあのでゲストで呼んでるんですけど、
はい、
もう、私感じる限り、もう名前を出してもいいぐらい、
うん、
4人ぐらい間違いなく刺さる人がいるんですよ。
ああ、はあはあはあは
あ。うわ、何知らんかったけど、これ面白そうっつって、手出してくれそうな人がもう4人ぐらい頭に浮かぶぐらいです。
はい。
なので、そこの方にも向けて、うん、お届けしますので、
はい。
はい。今日は、軍曹さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい、
まずね、今日のこの何ですか、うん、ワンダフル101の、
はい、
話に持ってくるその一番最初のきっかけなんですけど、
はいはい、
私ね、このゲームのタイトルは知ってたんです。
はい、うんうん、
で実にこれ、ウィキペディア参考にしますと、2013年に、はい、
うん、
発売してる、
はい。
任天堂 Wii U のゲームなんですよ、これ。
うん。この時はやられてはいらっしゃらない。
な、うん、なぜなら、私 Wii U ユーザーじゃないので。
ほうほうほうほうほうほ
う。うん。ただ、このゲーム出るのは知ってたんです。
はい。
うん。で、やっぱ、なかなかこういう感じでは、やっぱりやれない。ので、
うん、はい。
なんか、あの、正直言うと忘れてしまっていたと言ってもいい。
うん。
うん。うん、ところがですね、
うん。
今回、その、はい、なぜこのゲームが世にまた出てくることになったかっていう話になるんですけども。
はい。
キックスターター、いわゆるね、クラウドファウンディングという言葉はご存知ですよね。
はい、クラウドファンディングは、はい、はい、しますけど、キックスターターちょっと初めて聞いて。
キックスターターっていうのは、いわゆるクラウドファウンディングというのは、まあ、いわゆる総称なんですけど、キックスターターっていうのは、この、クラウドファウンディングをするシステム、なんだろうな、できるシステムを構築している会社が、キックスターターという会社が、他にもいろいろあるんですよ、いろんな。
はい。
そのうちの一個が、この、キックスターターっていう、サイト運営をされているところがありまして。
これは日本で、
いえ、これはね、海外ですね。
海外、あ、はい、海外ですね。
うん、ただ、例えば、グゾさんに見てもらってる、サイトの方、う
ん、はい。
キックスターターの、ホームページの方を見てもらってると思うんですけど、はい、英語メインなんですけど、日本のページだと日本語で表示されるような感じで、
はい。
英語がわからないから、なんですか、その、クラウドファウンディングに参加できないっていうもんじゃなくて、すごくこうしやすい感じですね。
うん、
で、
うんう
ん、今回このザ・ワンダフル101を、タイトル、はい、ザ・ワンダフル101リマスタードっていう、
はい、
リメイク作品として、
はい、
お金を集める、その、システムを使って、支援をしていただいて、
はい、
で、Wii U が Wii U だったんですけど、
はい、はい、うん、
これを Nintendo Switch、
はい、はい、
で PS4、
はい、
で PC、まあ PC は Steam 版ですね、
うん、うん、
の3機種で、
はい、
リメイクを出そうっていう計画なんですよ。
はい、
でこれがね、はい、何月だっけ、3月だったかにこれスタートしたんですよ。
うん。
で、ちょっとね、スクロールしていただくとですね、
はい、
どこに書いてあるかな、あ、タイトルが一個あって、動画を再生のところ下にね、
はい、
何本これ2億3532万だからでしょ、
はい、
これ、このプロジェクトで集まったお金なんですよ、
はい、こうリメイクをするために集めて。
そうです。
集まったこれ。
はい、で、その下に、はい、ファンディングゴールって書いてあるでしょ？
はい。
これが540万。
ぐらいあればいいんですけど。
これ、最低の、
はい、
金額だったんです。
はい。
この、最低金額の540万が、
はい。
ものの数時間で
、はい。
ゴール達成なんですよ。
はぁ、あ。でもこれ実際多いから、これ余ったやつどうするんですかね、これね。
で、このね、まず今日の一番最初の話、この、キックスターターの話をしたいんですけど、
はい。はい、
今度ね、このスクロールしていくとですね、英語のページがずっとあって、
はい。
半ばぐらい過ぎたとこに、スペシャルバッカーエディションっていうふうに書いてあると思うんですよ。
スペシャルバッカー、はいはい、ありますね。
で、その下、ストレッチゴールっていう、大見出しがあって。
はい、はい、はい。
ここに、上から読むとですね。
はい。
500万円ドルですね、
はい。はい。
で、スイッチバージョン。
はい。が作れますってことですか？
うん。で、2500万で、スチームバージョン。
はい、うん。
で、5000万で、PS4 バージョン。
うん。
その後1億で、タイムアタックモードがつく。
はあ、はい。
で、1.5 億円で、ルカって登場人物なんですけど、 のファーストミッションっていうミニゲームをさらに追加するの。
うん。
1.75 億円で、1億7500万円で、
うん、
リミックスのサウンドトラックがつきますよ。
ほう。
で、2億円集まったら、先ほどのルカセカンドミッション、ルカの横スクロールゲームの、
うん、
バージョン2も出しますよ。
うん、うん、うん。
で、この上はね、達成できなかったんですけど、
うん。
おまけですね、これね。オーケストラレコーディングで出しますよ。うん、こんな感じで、達成金額によって、いろんな形を、出せますよ。あなたたちの支援のによって、こんな形で、うん、ちょっとバージョンアップしてきますよ。っていう形が、このストレッチゴールってやつなんですよ。
はぁ、はい。
うん。なので、先ほどおつまった2億3000万。
うん。
これがまあ、1月ぐらいだったかな。
うん。
いう形で、3万3000人のバッカーって書いてますよね。
はい。
これが、支援していただいた方の数なんですよ。
はぁ。へぇー。
うん。
すごいですね。
うん。
うん、うん。
で、次見ていただきたいのが右側のバーになるんですけど。
はい。
3900円以上のブレッジ、プレッジ。
プレッジ。
うん。デジタルって書いてますね。
はい。
で、次が4400円以上のプレッジって書いてますね、うん。で、これが、要は支援金額なんですよ。
うんうんうんうん。
で、3900円以上っていうことは、を入れると、デジタルって書いてあるので、はい、これ実はダウンロード版。
うん。
デジタルリリースオブザ、ワンダフル101リマスタードって書いてあるので、
はい。
ダウンロード版は3900円でいい。
はい、うんうんうん。
要はね、ゲーム一本買うみたいなものですよ。
うんうんうん。
で、次の4400円は、フィジカルって書いてあるんで、はい、いわゆるパッケージ版。
はい。
あなたの好きなパッケージ版。
はい。
で、私はですね、これに参加しました。
あ、参加されたんですね。
そうです。で、はいはい、スイッチ版が欲しかったので、
うん。
この4400円を、課金したというか、支援
投資を、
はい。して、はい、当然ですけど、これね、集まらなかったら、うん、これ、おじゃんなんですよ、プロジェクト自体が。
うん、うん、うん、うん。
うん、なんですよ。はい。
で、
5500円だと、はい、デジタル版と、はい、サウンドトラック、
うん、
プラスデジタルコミックとかも書いてますね。
そうですね。
おまけ付きですよ。うん、いわゆる、ちょっと豪華版ですよ。で、どんどん上がっていくんですね。
はい。
6000円以上だとキーチェーンがつきますよ。
キーチェーン、はい。
その前のね、はい、デジタルのサウンドトラックとかも、そこに加えて、おまけのキー、うん、キーホルダーもつきますよ。
うん。
7500円だとなんて、デジタルコピー。だからですか、これは7500円したら2本。
はい。
の、で、ダウンロード版。
はい。
です。つまり PS4 版とスイッチ版両方みたいな。
はい、
まあ、もしくは PC 版と両方みたいな感じで。
うんうんうん。
はい。で、8000円以上の場合は、ダブルパッケージ。
はい。
PS4 版とスイッチ版、両方。じゃあちょっと、友達にやらせる、彼女にやらせる、ね。
うん。
ちょっと面白いからやってみてくれよっつって、あ、くれてやるって、そんな形で。
プレゼント。
日本用、うん、日本作るって感じですね。
うん。
で、この後どんどんそのいろんなのがあったんですけど、下にもほら、何人これやりましたよって書いてますよね。
はい。
うん。こんな数で来てますね。ちなみに一番高いのは、あ、1万1000円だとなんか、T シャツ作そうですわ。
はぁ、1万、なるほど。
面白いのがね、この T シャツ、1万1000円とこの T シャツの下のところに、ね、書いてあるのが、
はい、
ゲットブロックドオンツイッターバイ神谷って書いてるでしょ、
はい、
神谷さん、ディレクターの神谷さんなんですけど、はい、からツイッターのブロックしてもらえるっていう 権利がつくって。
ブロック
要は、ツイッターに表示されなくなるっていう。
それは、いいんですか？
ね、
ブロックですね。
神谷さんっていうのは、 ちょっと気難しいプロデューサーさんで。
なんかこわもての方ですよね。なんかね、変わった色の眼鏡をかけていらっしゃる。
で、あの、ちょっとね、まあ、通称プラチナゲームス警察って言われてるんですけど、プラチナゲームスって書く人を見ると、ちょっと訂正が入るっていうね。
ああ、なるほど。
うん、で、まあ、ちょっと、割と噛みつくような人には、そっこいブラック。ブロックするみたいな感じで そのブロック権利がもらえるというよくわからない権利ですけど、
いや、フォローしますだったらわかりますよ。
違う、
わかりますよ、ブロック、
はい、
はあ、おお、なるほど。
ちなみに、一番高いのはどうですか、これ55万円、55万円、100万、
100万いますよ、100万、1人の方、
1人いますね、すごいですね。はい、これすごいですね。一番下に書いてある、プラチナゲームズスタジオツアーって書いてますよ。
あ、それは、ああ、いいですね。
うん。ワンダレッド、レプリカジャケット、ワンダフルマスク。うん、ああ、ああいうマスクとかもおまけつくんですね。
うん、うん、うん。はあ。
うん、そんなんで、あ、なるほど。3万6千円っていうのがかなり魅力的で75人。
うん。
もしてるんだね。
なるほど。
うん。で、はい、これがですね。
うん。
まあ、結果的には。
うん。
このワンダフル101を。
うん。
お結果6月に。
うん。
発売する。っていうことで、これがこの後はですね、このキックスターターのページから、随時、はい、プラチナゲームズさんで、情報が入った後、
うん、
ホームページに掲載された後に、必ずバッカーさんには、うん、今こういう状況ですよ。
うん、
っていうのが、キックバックされてくるんですよ。
あ、教えていただける。
そうです。はい、これによって、このファウンディングゴールに達成いたしました。最終の、終了までお待ちください。で、終了した後はですね、うん、随時、そんなことの、その進捗が、今こういう状態です。うん、こういう状態です、うん。もうで、結構作ってたと思いますよ。でね、今回実は、この、プロジェクトが、うん、なんか、魅力の一つというか、
はい、
あ、だから俺は支援してみようかな、と、思った理由がありまして、
はい。
このゲームは、
はい、
Wii U 版出たとき、7年前なんですけど、
うんうん、
発売元が任天堂だったんですよ。
うん。はい。
つまり、任天堂ブランドで出してる商品なもんですから、
うん。
先ほど、ストレッチゴールの中に、
はい。
PS4 って言ったでしょ？
はい。
これ、実は不可能なんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
わかりますよね。
はい、わかりますわかります。
ニンテンドー、なんだったら、マリオはって言わないですけど、うん、例えば、うん、じゃあ、ニンテンドーブランドで出てる、はい、でもほら、株式会社ポケモンっていう会社が作ってるので、はい、じゃあポケモンを、プレイステーションで出そうかっていうのはいかないわけです、そうは。
うん、うん。
あくまでこれはニンテンドーのブランドを持った商品ですから、
うんうん、
それはできないですよってのはもうほぼ皆さん頭の中で分かってやって、買ってるわけですね。うん、だから、ポケモンやるには、
うん、
動物の森をやるには、ニンテンドースイッチでないとってなるわけじゃないですか。
うんうん、
で今回、じゃあなぜこれが実現したかっていうと、
はい、
今までこのプラチナゲームズっていう会社なんですけど、
うん、
いわゆるデベロッパーだったんですよね。
うん、
いわゆる制作会社、うん、
はい、
うん、ちょっと言い方、私の仕事上もそうなんですけど、
うんうん、
いわゆる元請けさんと下請けさんっていう形でいくと下請けさんなんですよ、はい、
うん、
でもこの下請けの力がものすごく強くて、
はい、
とてもブランド力を持っている、
うん、
もうこのプラチナゲームズっていう会社が制作するゲームはとても好きで、
はい、
ベヨネッタをはじめとして、
うん。
うん。数々やってみます。例えば、メタルギアの。
ライジング。
そうそうそう。メタルギアライジングリベンジャンスっていうのは、 結局、コナミの中で作ろうと思ったんですよ、あれ、実は。
うん。うん、うん。
ところが、ちょっと、やっぱり、小島監督の期待に応えられなくて、
うん。
あの、部下に任せたんですけどね、プロデュースをですね。そしたら、結局、ちょっと、うん、何年経っても出せないんじゃないかっていうところで停滞しちゃったもんで、
うん。
小島監督が、ちょっと、プロデュース戻すっつって。
うん。
この後、結局、プラチナゲームスに、出すっていう形で。
うん。
デベロップメントしてもらうっていう形で、出たっていう作品なんですね。
う
ん、
そういう。
だから、これは、コナミとプラチナゲームズがあったからこそっていうことですよね。
うん。
うん。で、他にも、アストラルチェインなんかは、ニンテンドーの、元で作った作品とかっていうのもあって、はい、結構、やっぱこの、あと、ね、プラチナゲームズの前身である狼とかも私プレイしますから、うん、あれはカプコンの子会社として、クローバースタジオっていう会社があって、
うん、
その時に今のプラチナゲームズのメンバーの半分以上がその子にいたんですけど、
うんうんうん、
まさにこれのワンダフル101のプロデューサーしてる、その、神谷さんが、
はいはい、
制作されたゲームなんですけどね。企画から、うんうん、とにかく私このプラチナゲームズっていう会社 のアクションゲームとても好きなんですよ、
うん、
やってて気持ちがいい、
うん
うん、で今回そのプラチナゲームズが、
はい、
なぜこの任天堂から出したゲームを出せるようになったかというと、うん、
はい、
このキックスタータープロジェクトによって、
はい、
自社パブリッシングをする、
はい、
今回その初めて
はい、
ブランドとして、はい、プラチナゲームズっていう会社で出すゲームの1本目なんですよ、これ。
ほう、はい、うんうんうん。
うん。だから、この後、うん、プラチナゲームズが残っていくには、我々の支援がとても大事だったりするんじゃない？
うん。
ということで、支援したくなったっていうのが、私の一つ理由なんです。
うん、うん、うんうんうん。
やっぱり、元請けさん、下請けさんで行くと、やっぱ、
はい、
元請けさんの力も強かったりするし、
ええー。
やっぱり自分が作りたいゲームっていうのが、多分、半分以上は通ってると思うんですけど、プラチナゲームズの場合は。
うん。
自分たちの意向が通るということは、やっぱり自分で出す。はい、かつてで我々ドラクエやってるじゃないですか。
うん。
例えば、同じような感じで、自社パブリッシングをする。うんことになってゲームを発売できた会社を我々は知ってるわけですよ。
うん、
例えばチューンソフト、
はい、
ドラクエシリーズずっとまあ1、2、3、4まで、
フォーまでですね、うん、
やってましたよね。
はい、
それから8、9をやった、
はい、
レベル5、
はい、うんうんうん、
こちらもあれはもう記憶私はありますけど、自社パブリッシングの1本目がレイトン教授シリーズ、うんしね、
うんうんうん、うん、
その後ももう子供の心をわしづかみにするシリーズ、
うん、
稲妻イレブン、ダンボール戦記、
はい、はい、
うん、あとは最近言うと妖怪ウォッチ、
妖怪ウォッチですか、
うん、はい、もうそういった作品にをバンバン出していくっていう形で、うん、もう大成功している会社じゃないですか、う
ん、本当すごいですよねあそこね、
うん、この、はい、でやはりどちらかというと硬派な、
うん、
プラチナゲームズって会社を、
うん、
僕らの手で一歩できるんだったら嬉しいじゃないですか。
うんうんうん
う
ん、
そういった意味で、今回はこの自社パブリッシングに一役買いたいな。
うん、
わずか5000円足らずかもしれないですけど、
う
ん、みんなの力集まれば、うん、2億3000万集まるんですよ。
ケンタさんはほぼ即断してもう、投資とかされたんですか？
そうですね。ただ、若干ね、この、キックスターター、この、クラウドファウンディングっていうサービスに関しては、
うんうんうん、
ちょっと、言っちゃえばおっかないじゃないですか。
まあそうですね、うん。
うん。で、やっぱり、もう何年も前からこういったものがあったりとか、
うん。
例えば、あくまで、あれですか、軍曹さんって今週末期でゲームすることの方が圧倒的に多いですか？
そうですね。うん、
PC、スチーム版とかっていうのは特に手付けられたことない。
全くないです、
ね。ないですか。あのね、スチームとかにも、いろんなシステム面白いのがあって、アーリーアクセスっていうシステムがあったりするんですよ。
どういったものでしょうか。
これね、いわゆる、その、スタジオが小さい、ような、ゲーム会社。というか、もう、同士で作ってるとかね。でも、その、なんていうのかな、世に出すには、販売システムが必要でしょ。
そうですね。
みんながみんな、その、じゃあ、いわゆるディスク200とか、いう形でリリースできるわけではないのが、今時代が変わってもダウンロードっていうシステムになって、なおかつ、価格もある程度決めていい。
はい。
っていう形だもんで、その、例えば1000円とか2000円ぐらいで、本当になんか自分が作ったよっていうゲームを売ってたりするのが、実はスチームだったりするんですよ。最近はね、その流れが、その、我々のコンシューマーの方にも入ってきて、いわゆる PS4 でも、スイッチでも、インディーゲームって多いじゃないですか。あれはまさにそういったところからスタートしますね。で、その Steam のアーリーアクセスっていうシステムは、
はい、
アーリーアクセス、つまり早くアクセスできるっていう権利なんですよ。
はぁ、はいはい。
で、その2、このゲーム2000円だったら2000円出して、
はい、
まあ、最初のファースト版を買ってちょうだいよ。
はい。
で、支援していただいたら、で、はい、これが、正式リリースが、いついつって設定が例えばしてあったりするんですよ。
はい。
ここまでに、いわゆるベータテストの状態とか、みたいな感じで、バージョンアップもいろいろしますよ、とかってやって、というゲームをその、ブラッシュアップしていくためのシステムも含んでる。だから、ごめんなさいね、バグがあるかもしれませんからね、っていうような状態かもしれないですよ。でも、そこもちゃんと直していくから。で、世に出てるゲームもいっぱいあるんですよ。だからそういった、なんか、その、ところで、いろんな、その、なんだろう、興味を持ってもらって、プレイしてもらう環境みたいなのがあって。で、スチームはそういう売れるシステムみたいなのが、例えば日本円で、できるとかっていうのもあったんですけど、
はい
このね、キックスターターとかクラウドファンディングって、そのクラウドファンディングをスタートしている国の通貨でないとダメだったりしたんですよ。もう2年、3年前っていうのは。
はい、はい、はい、はい。
でも、今回まず見てみようと思って行ったら、ちゃんと、まずホームページ見始めるときに、どこの国ですか、あんたって言われるんですよ。で、日本ってやると、全部日本語で表示される。
ほうほうほう
で、このバッカーになる、その、プロジェクトに参加するっていう、プレッジのシステムなんですけど、これも、その現地通貨になるんですよ。つまり、俺は日本円でできるからこそしたんですよ。
そこ大きいですよね。
そうなんですよ。すごく手軽だったんですよね。だから、例えば日本でやってるクラウドファウンディングのシステムってあるんですよね。例えば、町おこしの何かとか、みたいなのは、例えば、完全に日本からの、日本の人間でないと支援していけないみたいな感じになってる場合もあります。でも、わかんないですよね。海外に住んでて、ね、岩手だ、山形に住んでたら、じゃあそこに、あれがなくなったんだったら嫌だなとかつって、やることだってあるじゃないですか。
ふるさと支援。
ね。そういうことだと思うんですけど、やっぱりそのシステムのね、利便性というか、やりやすさ、みたいなのがあったからこそですけど、俺は2日目で、このプレッジ決めました。
なるほど。
です。なので、私は、4400円以上のプレッジ、パッケージ版を1本、15,981 人の中の一人です。
一人。ちなみにこういったことをされるのは今回初めてですか？
初めてです。なので、今日の実は話の半分このキックスターターの話しちゃうと思ってたんですよ。
多分知らない方多いと思いますよ、これ。
で、今後、で、このね、キックスターターのページ行くと面白くて、カテゴリー別に入ってるんですけど、 あのビデオゲームってのを押すと同じように、うん、今回ちなみにこのやっぱプラチナゲームズなんていうのは、
うん、
あのまあ、日本ではもう名前の通ってるゲーム会社ですし、うんうん、いいゲーム作る会社だって多分思われてると思うんですよ。まだ有名な方で、
うん、
だから世界中の本当ちっちゃいソフトメーカーさんがこういったのに参加してちょうだいよ、
うん、
デモを見るとね、
うん、
めちゃくちゃ面白そうなもんあったりするんですよ。最近ですとツイッターのあの広告なんかにも、
うん、
こういったのをあなたちょっと興味ありませんかって出てくるんですよ。だから、
うーん、
例えばあの、うん、何ですかね、俺が見たのは例えばあのスイッチのドックあるじゃないですか、
はいはい、
ドック、
あのはい、挿すところですね、
うん、テレビと接続してるやつね、
はいはい、
あの片方にさ、
うん、
プロジェクターのその投影機ついてるんですよ。
ほう、はい、はい、はい、はい。
なので、あの、ドックとしても使えるんですけど、
ええ、
そのまま壁一面にでっかい画面にしてできるようなやつを、
はい。
クラウドファウンディングで募集してたりとか、
はい。
そういったね、ゲーム関連機器から便利な、うん、パソコンの道具とか、
ええ。
こんなフィギュア作りたいとかいう人とか、
あ、
うん、あの様々ですよ。
へー、すごいですね。
もう何年も前だろうなんですけど、
あ、
もうなんか廃盤とかになっちゃったなんか作品とかを復刻して出しましょうみたいな、
うん、
あの なんて言うんだっけかな、あれ、あのなんかそういうのを募るページやったんですけど、
うん、
それを思い出しましたね私は。それも今回はもう完全に新プロジェクトで、
うん、
みんなこういうのあったら便利でしょ、こんなゲームあったらやってみたいでしょっていうのをこうやって募ってやってるみたいな、
うんうん、
いうこともあってなかなかちょっと興味深いなと思って、
うんうん、
まあね、あの、うん、金額からすればっすよ、
うん、
まあダウンロード版3900円、パッケージ版4400円、はい、まあ本当、あのゲーム一本じゃないですか。
まあそうですね。
そんな感じで。
うん。
ただし発売日に買うのではないので、
うん。
ちょっと出るまで待ってねっていう状態ではあると。
うん。
こんな感じでスタートしたのが私ちょっと今回あの、うん、話してみたくなったきっかけの一つなんです。
はい。
うん。それでなんですけどね。
うん。
今回その実はこのオープニングでもお話したコロナウイルスによる世界流通の事情がありまして、はい、
うん、
今回そのパッケージ版が遅れるんですって、
はい、あら、はい、
本来なら5月の半ば、あと本発売が6月って決まってるんですよ。
6月11日ですか。
はい、
はいはい、
なんですけど、うん、そのバッカーの皆さんには一足早くお届けできるように段取りしてます。当然ですよね。
う
ん、
そうですね。
だって僕ら支援者ですもんって思うわけで、そのためにあのバッカーの皆さんにはあの早めにお届けできるようにと、
うん、
ちゃんとお店には並ぶんだけどその前にプレイしてもらえるようにっていうことを段取りしてたんですが、
はい、
これは間に合わないと踏んだんですよ。
うんうんうん、
じゃあでもそれでも俺は待つ、いやしゃあないじゃないですか、この世界事情なんですから。
まあ事情はね、事情ですから。
そしたらね、
うん、
ついぞ先週なんですけど、
うん、
メールがありまして、このキックスターターページから、
うん、
ごめんなさいね、遅れます、
はい、
あの事情はこういう理由なんで、これはああわかりました、それいいですけど、
うん、
ごめんなさいね、代わりになんですけど、
うん、
Steam のプロダクトコードをお送りします、
はい、なんかツイートさんとかされてましたね。
そうそうそうそうそう。
何のことかなと思ったんですけど、
うん、はい、実はこれなんですよ、
はあはあはあ、
パッケージ版はスイッチ版後からお届けしますよと。
パッケージ版、うん、はい、
うん、なんだけどそれまで、
ええ、
パソコンで遊んでてって。
ほう、
しかも体験版じゃなくて本製品版ですからね。
はい、うん、
で、スチームに、アクセスして、このプロダクトコードを打つと、
うん。
一本ダウンロードできたんですよ。
まあ、実質もお届けしてるようなもん
ですね。そうです。だから、変な話ですけど、パッケージ版とダウンロード版、PC 版を2本もらっ、あの、なんか、その4400円によってゲットしたっていう、ちょっとすごい、こんなことまでプラチナさんしなくていいのにと思うんですよ、俺。
ねえ、あの、ねえ、怖い人が、ね、そこまでね、考えて、ね。
神谷さんがしたわけじゃないんでしょ
うか。ああ、そうですかね。
いや、ほんと嬉しいし、ありがたいし。だから、ほんとこのなんか、おっかなびっくりで、このキックスターター、
うん、
バッカーになってよかったな、やってみてよかったなって本気で思いましたよ。
ああ、
うん、
へえ。
実質ちょっと1ヶ月ぐらい早くプレイできた感じなんですけど。で、うちのね、スペックが、PC スペックがあんまり高くないんで、
あ、そうなんですね。
まあ、仮にもらったとこでできるかなと思ってたんですよ。
うん。
できたんですよ。全然。だって、よく考えたらこれ、はい、Wii U っすからね。
ああ、まあまあまあまあまあまあ、まあ。
うん、なんで、十二分に割とドラクエが動くレベルのパソコンなら全然。
うんうん。
できますし。
へ。
ストレスなくですし、いつも使ってるゲームパッドも、
うん、
そのまま使えますし、
うん、
いうことで。
うん、
本当にこのキックスターターという、ちょっと魅力がある、
はい、
そして、初めてのやってみた、
うん、
ことに対して、ちょっと自分でも、こうなんか、嬉しくなっちゃってですね、これを、むしろこちらを喋りたい。
ああ、
うん。ということで、今日の前半戦はこのキックスタートの話でした。
うん。はい。
ドワラジ
で、後半はね。
はいはい。
当然、ごめん、それで終わんなよ、と。その肝心のゲームって何なんだよって話をしたい。
そうですよ。どんなゲームなんですか、ね。
すいません。
このままだと、101匹ワンちゃんのね、ゲームって終わっちゃいます
ね。終わっちゃ
う。そこはちゃんとね、違うと言ってね、説明をと。
今日の本題、そして、はい、今日、軍曹さんをなぜ呼んだかの、まず大きな理由なんですけど、
はい。
これね、戦隊ものなんですよ、ゲーム。
うん。
で、主役がワンダーレッドっていう、まあ、外国人をモチーフとした、ちょっと、なんだ、ディフォルメされたキャラクターなんですけどね。
うんうんうん。
これが主役なんです。
はい。
で、主役、このね、タイトルにもなってる、ワンダフル101っていうタイトルなんですけど、
はい。
舞台がですね、特殊部隊がいまして、
うん。
まあ、戦隊なんですよ。うん、地球連合、秘密防衛機構、センチネルズに所属する、
一人を
ワンダフル1って呼ぶんですよ。
はい。
一人なんでね。
うん。
で、これが組織されてるのが100人、いるんです。
うん。
100人のワンダフル1なんで、
うん。
ワンダフル、この舞台は、ワンダフル1WO って言うんです。
うん。
ワンダフル 1WO っていうのが舞台名なんですよ。
はい。
で、1多いじゃないですか。
多いですね。
その一人は君だっていう決め台詞なんですよ。
はい。
うん。っていう、ところから実はこのタイトルがなってて。もうね、最初のデモ画面、つけっぱなしにしとくと出る、ところで、この、もう一人は君だって言われるんですよ。
ああ、じゃあ、実際やるときは、そこまでちょっと見届けないといけない。
そう
ですね。
そうそうそう。
あ、はいはい、
で、主人公がチャーリー。学校の先生なんですけど。
はい。
彼がワンダーレッドっていう、まあ、戦隊ものでいう赤ですね。
そうですね。
に変身するんですけど。
はい、
変身シーンが、まず多分、軍曹さんにビビッとくる。
あのね、なんかね、シャリバンっぽかったです。
そうでしょ？
色とかそういうんじゃなくて、なんか、最後こう、両腕上げるとこなんかね、あれ、シャリバンだ
シャリバン。そして、デモ画面見てもらったと思うんですけど、
はい。
デモ画面には出てないところなんですけど、
うんうんうん。
あなたの好きな銀色戦士いるじゃないですか。
はいはいはい、
宇宙刑事の方ね、
よろしく勇気の、
はい、うん、あれと同じように、
うん、
変身シーン巻き戻しするんですよ一回。
ほう、はいはいはい、
その上で、
ええ、
あのもう一度見てみよう的なことがなった上で、
ええ
、なんだっけ、決め台詞がだって、
あの乗着プロセス、あの変身プロセスを見れるっていう、
わずか 0.00003 秒でっていうのが入って、はい、あの変身するんですけど、はい、もう俺、はい、最初一発目のつかみじゃないですか、もう、ね、見ててワクワクするんですよ。
あ、でそこになんか日本産を感じますね。
そうそうそうそうそう、
ね、うんうん、
でここもうね、つかみ全もうそれだけでもあの OK ですよ。
はいはいはい、
変身シーン、はい、演出シーン、
はい、
あのどこかで見た何かみたいなのがいっぱい出てきて、
うん、
ものすごいこう演出だけでもめちゃくちゃ面白いですよ。
うーん、
僕多分ねこれだけで軍曹さん買い。
まだゲームまともにプレイまだしてないんですけど。
あ、そう
っ
すか、はい、
始まってないんですけど。
これは本当に騙されたと思ってこれでいいと思います、本当に。
はあ、はあ、はあ、うん、はい、
でもあのね、あのお約束なんですけど、
ええ、
あのヒーローものっつうのは、
はい、
あのヒーローだけかっこよくてもダメでしょ。
まあまあ、はい、
で、まあ、今回戦隊なスーパー戦隊みたいなものなんで、この後、うん、ワンダブルー、
うん、
ワンダ順番からするとワンダグリーン、
うん、
で昨日プレイしたところでワンダピンク、もうかなり全然序盤なんですけど、
はい、
でこの後も何人か出てくるらしいんですよ。
うん、
でこの、なんか、漫才みたいな掛け合いとか、
うん、
シニカルなものの語りとか、うん、いうのが入ったりするのと、で、うん、これは主役舞台なんですけど、
うん、
敵軍もですね、癖のあるのが出てくるんですよ。
ほう
ん、
ほ
うん、
ほ
う、うん。これもね、ちょっと当然、アクションゲームなんでボスで出てくるんですけど、
うん、
この演出もなかなか、
うん、
ニックキーやつから、
ええ、
なんかもう見た目以上にもう、何、脳筋みたいな、バカみたいなやつとか、うん、あと、うん、ちょっと男前キャラクターなんですけど、
うん、
なんかどっかずれてるような敵キャラクターのヒーロイン、敵キャラクターヒーローみたいなやつとか、
はい、
出てくるんですけど、今後もなんかデモシーンを見てると、あ、うん、なんだろう、こんな風な展開はどう来るんだろうなって思いのを見せられてまして、うん、なんですよ、うん。まずこの演出面が一つ。
はい。
うん。で、肝心のゲームなんですけど、
う
ん。
そうですよ。はい。
はい、さっき言ったように100人の舞台なんですよね。
うん、
で、先ほど、その言った主役級キャラクター、色付きのキャラクターがワンダなんとかでついてる連中は、いわゆるジプレイヤーとして動かすんですけど、
うん、
その辺に街の人がいるんですよ。うん、助けてヘルプって出てる、うん、街の人がいるんですけど、
はい、
彼らを、その、うん、まあ、当時は Wii U ゲームパッドだったんでしょうね。
うんうん、
指でくるんって囲むと、
うんうん、
即席ヒーローに、
うん、
変えることができるんですよ。マスクつけてもらって。
はい。うん、まあ、なんか、まるで囲む的なのは、なんか、オオカミでもなんかそういうのはなかった
ですか。ああ、そうです。そうです。あれはまあ、なんですか、
また違うんですか、
筆で、なんだろう、新たな、なんか呪文というか技みたいなのを発動するのと似てるんですけど、今回は直接的に画面にその触れるというか、
うん、
そこにいる仲間を、仲間に、市民を、即席ヒーローにするために、うん、舞台にくっつけるみたいな。
うん、
つまり、
うん、
最初実は、ワンダーレッドを含めて20人しかいないんですよ。
うん、うん、うん。
街攻略していくとですね、
うん、
その市民ずっと集めていくじゃないですか。
うん。
ゾロゾロ、ゾロゾロついていくんですよ。
ほ
ー。で、これゾロゾロついていくのって、ピクミンっぽいんですよ。うん、
最初見てそう思いましたよ。う
ん、で、
うん、
実際、この、なんだろう、その、味方の市民を、やってくる異星人、侵略しに来る、うん、宇宙人たちに、ぶつけるんですよ。
市民ですよ。
でも、ヒーロー化してるので。
おう、はい。
で、ぶつけて、で、その、ぶつけて、どんどんどんどん、その、大軍で、こちらは攻めるので、
うん。
相手もやられるじゃないですか。
まあ、はい。
そこを、こう、なんですか、その、いわゆる、あの、ピオルンですよね。気絶して。相手が行動不能になるので、
うん。
そこを、主役級ヒーローが、ぶん殴りに行くんですよ。
まあ、いいとこはちょっと、うちが、みたいな。
うん。はい、なんか、開発陣からしても、この、市民を使った、あの、アタックが弱攻撃。
うん。うん
ヒーローし、あの、ワンダーレッドたちを使った攻撃を強攻撃っていうような感じで位置づけして。
うん。
か、あの、敵を、あの、やっつける際は、ちゃんと、その、
うん、
強攻撃型の、あの、うん、これをユナイトモーフって言うんですけど、
うん。
それぞれのヒーローに一つずつ、その、うん、モーフィングする、あの、特殊能力を持ったヒーローなので、
うん
変身す、あの、市民を、そのように形を変えることができる能力を持ってるんですよ。
はい。
うんうん、それで、こう、なんかビルドするんですね。で、うん、ワンダレッドの、この、ユナイトモ、特殊ユナイトモークは、
うん、
拳になるんですよ。
うん
うん、画面に丸を書くと、
うん、
赤く、奇跡が出まして、
うん
これで、パンチが、グーパンチが出せるようなんですよ、
うん。
で、これパッケージ先ほど見てもらったと思うんですけど、
はいはい、
ワンダレッドが拳でかくなってるでしょ。
うん。
これが、あの、このワンダレッドのユナイトモーフ。
うん。
で、これで、要は先ほど言ったピヨった状態をぶん殴ると大ダメージなんですよ。
はい、おー。これ人数多ければ多いほど。
多いほど、このグーがでかくなるんですよ。
グーがでかいです、
ね。で、他にも、例えば、あの、序盤すぐぐらいに、もう、ワンダブルーが入るんですけど、
うん。
ワンダブルーは直線で画面にヒューって書く。これちなみにね、先ほど言ったように、Wii U は Wii U ゲームパッドだったんですけど、
うん、
今回、俺 PC 版はですね、
はい。
R スティック、要はアナログの右、
うん。
側のスティックで、
うん。
一瞬画面が止まるんです。これをいじり始めると。
うん、
で、それをでギューって書くと、
うん、
で、ボタンで発動すると、そのユナイトモーフが発動するんですけど、
うん、
直線で、ソード、
うん。
なので、これで、うん、最初はなぎ払いだけ。
あ、はははは
レベルアップしてくると切り上げ。さっきのユナイトモーフ赤の方も、
うん、
アッパー攻撃が出せるんですよ。
うん。レベルがあるんですね。
そうなんですよ。使えば使うほど。
あ、なるほど。
うん。なので、それでレベルアップすると技も覚えていくので。
うん。
なので、例えば、剣で切り上げてぶん殴りに行くとか。
うん。
この後仲間になる、ワンダグリーンが実はガンなんですけど。
うん。
ガンは画面に直角を書くと、
うん。
ガンと認識されるんですよ。
うん。
なので、剣で切り上げて銃で撃つっていう、
うんうん、
まるでベヨネッタとか、
うん、
旧カプコンの、開発人ですから、
うん、
デビルメイクライっぽい動きとか、うん、な可能なアクションとしての派手さというか、
うん、
も持ってて、
うん、
これまた出てくるのは、その、雑魚だけじゃなくて、
はい、
ちょっとした、大きいやつから、
うん、
で、中ボスみたいなのもいますし、
うんうんうん、
で、中ボスの例えば戦車みたいなのが出てきたら、
はい、
ぶっ壊してやると、
うん、
相手の、なんか、大砲をこちらに装備して撃つことができるとか、
うんうん
うん、で、他にも例えば、街の中をこう、火事になっちゃったビルを、
はい、
先ほど言ったその市民たちで、助けに行くときは、そこをみんなで囲んで、
うん、
投げて、そこを通れるようにするとか、
うん、
消火活動をするとか、
うん、
あと、例えば高いビルに登るときは、
はい、
ビルに向かってまっすぐ線を描いてやると、
はい、
はしごにユナイトモーフするとか。
はぁ、はい。
うん、この、なんだろう、アナログ操作、
うん、
これ多分ね、どうなんだろう、 PS4 版だったら、例えばあそこアナログパッド使ったりするのかな、あのタッチパッド。
ああ、でもどうなんですかね、
一応やりづらいかな。
スティックはありますから、う
ん、Wii U の時は、Wii U の時も、うん、あのスティックも対応してたんですって。
うんうんうんうん、
だからプロコン使ってもできたっていう形らしいんですけど、うん、うまくその辺はその2画面でないとダメだったっていう Wii U からちょっとあの形を変えた形であのリリースされてるので、
うん
うん、全然プレイしてるに違和感はない感じですね。
なんか私もその動画見ましたけど、あとなんだっけ、あの三角に書くと、
そうそうそう
そう、そらなんか科学忍法火の鳥じゃないですけど、
そうそう、
こう、ね、こう飛べるみたいなさ、
ハングライダーみたいになって、ビルとビルの間をあの行くとか、
飛べるとか、うん、見ましたね、うん、
昨日やったやつですとか、なんだ、ムチが入ったんで、
うん、
手に入ったんですけど、ぶら下がってあのターザンみたいに行くとかね、あとボス戦も、
はい、
フィニッシュの時とかは、
はい、
その一瞬だけ止まって、うん、ワンダレッドが大きい声で、
うん、
ユナイトボークって言うんですよ。
ほ
そしたらその合図が要はその形にしろってことじゃないですか。
うんうん、
そのなんか制限時間がカウントダウンする間に、
うん、
その形をユナイトボークして、
うん、
相手が飛ばしてくる剣をぶった切るための剣を出すとか。
うん、
うん、飛んでくる火の玉をぶった切るとか、
うん、
グーパンチで逆に殴り返してしまうとか、そういうシーンとかも、うん、ボス戦なんかは演出が入ったりして、
うん、
見た目がね、
はい、
コミカルな感じじゃないですか、
うん、
割と何ですか、結構ど真面目にやったりもするんですよ。だからこその、そのギャップとか、俺家族の前でパソコン目の前にして、こう、ちょっとやかましいゲームなんで、
うん、
ヘッドホンしてやってるんですけど、
はいはいはい。
俺思わずニヤニヤしてしまうんですよ。やってて面白いし、
は
い、うん。で、まだプレイして、うん、本格プレイしてまだ3日ほどなんですけど、
うんうん、
かなり一面が長いです。
ほ
ので、まず、最初の1周目なんかはかなり時間かかりそうかもしれないですけど、たっぷり楽しめそうかなと。
うん、進行の仕方ってどうなってるんですか、こう、マリオみたいになんか倒しながらこうなんか進んで、最後、
うんとね、
相手みたいな
んですか、うん、どういう風に言ったらいいのかな。一応街中だったりするんですけどね。
うんうん、そう
です。で、まあ、街の中、その先ほど言うように市民を助けながら、
ええ、
ビル渡ったりとか、街の中を行ったりとかして、うん、面くり型なんですよ、うん、一応。
うんうん、
で、一面がだいたい3フェーズぐらいになってて、
うん、
で、その都度なんかこう、まあ、セーブポイントもそこだったりするんですけど、うん、区切れ目は割とあって、
うん、
ただし、ずっと同じ単調な、さっきも見たような面じゃんってなるじゃないですか。
はい。
これ、ヒーローものっていうのをうまく活かしてて、
うん。
なんだっけな、その舞台の、
うん。
チームがやってる、うん、ね、なんだっけな、バージンビクトリー号っていう、
はい、
母艦があるんですよ。作戦をする母艦があって。
うん。
この、ここから、ワンダフルワンダブルを出撃とかって言ってくると、ラジャーっつってみんなスタートするんですけど、
うん、
で、それで飛んでくんですよ、現場に。
うんうん、
で、その、バージンビクトリー号の戦闘機、母艦を使ったシューティングゲームとかもあるんですよ。はい、スターフォックスみたいなやつ。
はい。
があったりとか、
うん、
うん。他にも、スペースハリアー敵っつってもいいよね、こういうのはね。
うん、
う
ん。
用ような場面とか、
うん、
あと、これ、どうやら神谷さんが、やっぱ自分が好きだからつって言ってたらしいですけど、
うん。
昔懐かしいパンチアウトとかね。
はぁ、
あ。っぽいやつとか。 ええ、もう、時折入ってきたりして、
お
いやいや、俺アクションゲームしてましたよねっていうようなね。とにかくやってて楽しいアクションゲームだなってのは、もうね、やっぱプラチナゲームズの1000倍特許なんでしょうね。だから、正直、画面、デモ画面でしか知らなかったワンダフル101やって、ああ、俺が思ってたよりずっと面白かった、面白いわって。まず、開始の、まだ俺、3面ぐらいなんですよ、まだ。3ステージ目ぐらいなんですけど。
それ、時間にして何時間ぐらいやってる？
ちなみになんですけど、昨日かな、日曜日ですけど、
ええ、
夕方4時過ぎくらいから晩飯まで、
うん、
6時ちょっとまでやったんですけど、
うん、
2ステージ目クリアしたぐらいでした。2時間で。
ああ、2時間、
うん、いや、慣れてなくて何回かちょっとゲームオーバーになったっていうのもあるんですけどね。でも、なんかイージーモードだったら、
うん、
割とやっぱサクサク進めるというか分かりやすく進めるし。
うん、
そのくせね、
うん、
これプラチナゲームズの、ゲームの特徴なんですけど、
はい、
その見た目がその緩いじゃないですか、
うん、
めちゃくちゃやり込みあるんですよこれ。
おー、例えば、
いや、どんなの？うん、まずいかにこううまく敵を倒すか、先ほど言った、うんうん、やればやるほど分かってくるんですよね。あと、多分後半になってからしか取れないものを使って最初の面をプレイできたりもすると思うんですけど、
うんうん、
そうするとちょっと戦法が変わるわけですよ、
うん、
で先ほど言ったそのフェーズ1、フェーズ2、フェーズ3でようやく面クリになるんですけど、その時に評価が出るんですね、
うんうん、
この面、このフェーズをクリアするための時間、
うん、
コンボ数、
うん、
あと敵をやっつけた数、あと面最終クリアした時には助けた市民の数とか、
うんうんうん、
あとゲームオーバーになった数とか、
うん、
いうのをマイナスされたりするので、
うん、
それでなんかうん、ブロンズ、
うん、
シルバー、
うん、
ゴールド、
うん、
そしてさらに一番評価が高いのは、
うん、
このゲームどこの会社って言ってました？
プラチナゲーム
ズ。そうなのでプラチナ、はい、というわけで、段階のそのランキング、
うん、
が出るんですよ。
うん、
で、これね、ああ、なるほどなと思ったのは、うん、メタルギアライジングも、
うん、
ベヨネッタもありましたもん、これ。
おー。これの場合は評価ごとになんか、なんかがもらえるっていうのはあるんですか？
ね、ベヨネッタの時はあったかもしれない。
ほうほう。
まあまあ、例えば、あれもありますよ。いわゆる達成度の、
うん。
トロフィーってやつ、
うん、うん。
もう出るのは出ると思うんですけど、
うん。
集めたくなるんですよ。そして、ずっと金続いてるのに、
うん。
ブロンズ取ったりすると腹立つんですよ、自分で。
ああ、はあ、
まずは俺、イージーモードをまずクリアするんですけど、イージーですら、まだ下手くそなんで、
うん。
何？ブロンズだったりするので
、
まずは一周クリアしながら、ギミックを覚えながら、やっていったりする。
うん、
で、おそらく俺、本格的にやり込みするのはスイッチ版いただいてからかなっていう感
じ。あ、なるほど。おうほう、
うん、
お
う。あ、で、ちなみにね、まあ、ちょっと PC 版は難しいというか、いろいろ制限があるので、
うんうんうん、
あれなんですけど、家庭用基盤はね、
うん、
マルチができるんですって。
ああ、と言いますと？
あなたはワンダレッドね。
はい。
俺ワンダブルーね、みたいな。
あ、はははは
は。で、スイッチは、ほら、コントローラーも複数持てたりする可能性はいっぱいあるので、
うんうんうん、
最大5人まで。
あ、5人 ?5 人多いですね。
PS4 は、コントロールの接続数なもんですから、
うん、
最大4人までっていう形らしいですけど、
うんうんうんうん、
そういった協力プレイなんかもできるって形なので、
うん、
今ほら、どうしても、ノートパソコンなんで、なかなか2人息子とやろうかっていうわけにいかないんですけど、
う
あのスイッチ版が出た暁にはちょっとこの協力プレイも面白そうだなと。実際、うん、Wii U 版はその画面を操作する、
うん、
プロコントローラーで、テレビ画面版を一人がプレイして、はい、
うん、
もう一人はゲームパッドでっていうことができたらしいんですよ。
ああ、
うん、なのでそんな形もできたみたいなので、
うん、
このなんかマルチプレイこれなんだろう、うん、家庭用基盤オンラインプレイに対応したりしないのかな。
どうなんすかね。
だからね、うん、オープニング画面にバージョン 1.00 って書いてあるんですよ。
はい。
こうオンラインに対応しましたとかもできるんじゃねえの？
っていうことなんすかね。
うん。なので、もうなんかね、うん、夢の膨らむ家庭用基盤移植、
うん、
なんだなと思って。
うん。
いうことですよ。
はあ。
ちなみに、軍曹さん、はい、プラチナゲームズ作品って何かプレイってされたことあります？
実はないんすよ。
あれは？ヨスピのやつ。ニアオートマタ。
挫折しました。
あ、そうなの？
挫折しました。買ったは買ったんですけど、完全版みたいなのが出たのを買ったんですけど、ちょっと挫折しまして、
うん、序盤で。なんかね、正直、プラチナゲームズのゲームになんか飢えてるんですよ。アストラルチェインを、まあ去年ですよね。去年の半ばぐらいだったんですけど、うん、あ、めちゃくちゃ面白かったんですよ。
おー。
うん。あれも新機軸のアクションというか見たことがないアクションみたいな感じだったんですけど。
へー。
うん、で、なんかね、で、ベヨネッタ3がもう決まってるんですけど、
うん、
全然話出てこなくて、
うん、
ベヨネッタ大好きだもんね、俺。
うんうん
うん、なんかこういうのしたいなっていう、このプラチナっぽいゲームがしたいなっていうのが、
うんうん、
なんかこの、なんか、バッカーでいただいた PC 版、
うん、
なんか満たされてるんですよ、私。
ど
うしても、
うん、
まあ、この何、ドラクエがちょっとどうしてもちょっと間延びしそうなこのタイミングで、
ええ、
一本取るならこれかなと。
お
クリアもしてないし、
うん、
でもクリアしないまでもその6月に発売するので、
うん、
それの反則に向けたまして、
うん、
今回軍曹さんをお迎えしたっていうのは、うん、ご存知ないじゃないですか、
うん、
ご存知ない人にちょっとプレゼンをする、
うん、
だから先ほど言った、
うん、
軍曹さん以外に刺さるであろう人、
うん
うん、あなたとあなたとあなたは、うん、まあ、大体多分聞いてる人で感じるんじゃないかなと思うんですけど。
二人ぐらいちょっと思い浮か
ぶ。思い浮かぶでしょ、もう。
二人。
なので、そういった方にこう、今日は刺されば。
うん。
いや、これ面白そうだなと。6月に、うんうん、やってみようかなとか。ちなみにね、スイッチ版っつったかな、うん、ダウンロード版で、そのバッカーさんは、もう、はい、スイッチ版でもプレイできてんじゃない
か。あ、そうなんですね。
あれ、面白いシステムで、
ええ、
実はね、もう、
うん、
興味も、例えば、軍曹さん、今、はい、スイッチ起動して、
はい、
あらかじめダウンロードできるんですよ。
あ、それなんか見ましたね。
で、
あ、はい、
でも、
うん、
その、軍曹さんはバッカーさんじゃないので、
うん、
6月まで待たなきゃいけない。
うん。あらかじめのダウンロードしかできないと。
ね。ね、
うん。
でも、はい、その、バッカーさんに送られてきたコードだと、
うん。
即日プレイできるんですよ。あれ、これ、この任天堂オンラインのショップのシステム ?e ショップのシステム、
うん、うん。
次元式なんだなって初めて気づいたんですよ、実
は。バッカーさんもう今できるってことですね。
できるんですよ。
できる。おー、ほ
う
ほ
う。うん。PS4 もできんのかな、なんか時差があったみたいな。見ましたけども。
うん。
うん。な感じで。
うん。
いろんななんか、ちょっと面白い販売システムというか、クラウドファウンディングが好き草だったからこそこうなったのかなとも思うんですけど、私はとてもなんか恩恵はいただきましたし、
うん。
で、6月おそらく、プラチナさんから送られてくる、パッケージ版なんですけど、
うん。うん、
販売版と違う特殊パッケージらしいんですよ。
へぇー。
バッカーさん専用の。
それはもう明らかにされてるんですか？
うん、それもね、ちゃんと報告ページで。今ね、はい、遅れる代わりにこういうパッケージにしますよっていう。うん、スペシャルパッケージで、お店に並ぶものとは違うものをお届けしますっていう。
へ
ぇー。なんかスペシャル感あっていいですね。
あー。はぁ、すごいですね。
うん。なので、なんか、今後ね、なんかあるかもしれないです、こういう。ほら、なかなかほら、続編出してほしいなって思っても、全然出ない、僕の大好きな作品ってあるじゃないですか。
うん。
こういうのがこうやってきたら、出したくなるでしょうかね。あ、例えばね。龍が如くセブンやったでしょ、
はい、やりました。はい。
龍が如くセブンの、
はい。
ダウンロードコンテンツ出たんでしょ、
ああ、なんか、はい、はい。らしいですね。はい。
7円だったんですって、
ああ、みたいですね。うんうんうん。
まあ、セブンだから7円らしいですけど、
うん。はい。
なんか本当は0円でよかったらしいですよね。
はい。
なのに、システム上1円以上の課金にならないとダメだっていう話で、じゃあ7円って言ってたんですけど、
上司に言われたって言って
た、ね。そうそうそう。で、なんか、他のポッドキャストさんでも絶賛してたラジオがあって、
うんうんうん、
いやね、7円ってさーって、1500円ぐらい出すのにって言ってたのがありまして、やっぱね、今、昨今この0円でゲームできるっていう世の中じゃないですか。
うんうん。
でも課金のシステムってそれぞれだったりするでしょ。
うん。
いかにゲームしたいからお金出しましょうっていう風に、気持ちをさせるかっていう意味で、今回のこのキックスターターっていうのは、面白かったなって思います。まあましてね、このワンダフル101はそもそもすでに世に出てるゲームなもんで。今回その、多機種にわたることができること。
はい。
先ほど言ったように、自社パブリッシングして、任天堂さんからもそれだったら OK よと。うちから出すわけにはいかない。まあ、うちから出すってことはイコール任天堂スイッチだけだってことじゃないですか。そうじゃなくて、もっと広げる意味でも、なプラチナさん、あんたらやりいなって言われたわけですよね。ここにその、一つ、こう、なんか、協力できたことが、俺は楽しかったなっていう。
なるほど。
なので、軍曹さんも今後、例えば、今回はちょっとこれを引きにしましたけども、なんかこういった、その、なんかゲームをプレイするというか、そういったキックスターターとか、チャンスがあって、なんていう時は、ぜひちょっと、わかんないですよ。例えば、ダウンロードコンテンツちょっと出したいんだけど、
はい、
今のままじゃ出せません、何人何百万の資金さえあればねっつって集めるんだったら例えばやりたいと思うでしょ、
そうですね、気になるあれあれば、
我々がやってるドラクエ10のバージョンディスクってのほとんど決まってる方向じゃないですか、なんですけど、それとはまたちょっと違った形の課金かなって思うので。
まあ、なんか、こういう、そういう時代になったんですね。
そんな気がしますね。
ね、もう、10年、20年前で、ちょっとね、ありえないって言ったらオーバーですけども。はあ、ちょっと、今までちょっと知らなかった、世の中の部分ですね。
なので、今日のね、軍曹さんにお勧めしたところっていうのは、その、ゲームの本体もそうなんですけど、ここに至るまでのお話、っていうのをちょっと、お話ししたくて。
はい。
今日はちょっとお話に乗っていただきました。
はい。
はい。というわけで、今日は、ザ・ワンダフル101、インダイレクトでございました。
はい。
ングでございます。
はい。
はい。なんか、あれですよ。俺のワンマンショーにお付き合いいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、改めまして、6月の11日かな
?11 日。
はい。各、ゲーム機。
はい。
Nintendo Switch、PlayStation 4、はい、それから、PC Steam 版。
うん、
3機種同時発売で、ワンダフル101、プラチナゲームズさんから発売されますので、ちょっとご興味あった方、あれですよね、グーソーさんにも見てもらった、
はい。
オープニングのやつと、あと、ちょっと20分の長いんですけど、
はい。
まだね、岩田社長ご存命の時ですよね、任天堂の。
うん。
あの時にやってた、うん、任天堂ダイレクト。
うん。
の、
うん、
を、ワンダフル101だけを切り繋いだ、
うん、
Wii U 版のやつ、動画があったんですけど、
はい。
これをリンク貼っておきましょう。
はい。
どんなゲームよっていうのをまず見てもらってですね。
社長が聞くっていうあれでしたっけ？
そう、社長が聞くページもめちゃくちゃ面白かったです。この神谷さんっていうのが、なんで、こんないかずい人がゲーム業界にいるのかっていう話とかも、ね、出てました
ね。ねえ。竜也ごとくの名越さんといい、なんで怖い人多いですかね。
そうなんですよ。
もっといるんじゃないですかね、怖い人だって。そう思いますけどもね。
うん。いうことで、ちょっと、毛色の変わったというか、
うん、
でもやってて楽しいゲームってこういうこっちゃなって思いますんで、
うん、
ぜひ興味持っていただいて、プレイしていただくようにお願いします。はい、ね、発売後また、なんか俺もプレイしたよとか、あれ面白かったかしら、うん、し、出るんだったら買うよっていう、なんかご感想等々もお待ちしておりますので。
極端にそんなね、高くないですもんね。
そうでしょ。
リマスター版ですから。4000ぐらいですもんね。
4000ぐらい。
う
ん。だから、ダウンロードが当たり前だったりしますので。
うん。
うん、まあまあ、容量もそんなにでかくないはずですよ、これ。
うん。そうですよね。ですし、うん、まあ私もちょっとね、調べさせてもらったんですけど、まあ、リマスター版ということなんで、本気よりももっと遊びやすくなってるっていう。
そうですね。なんか、
こと
なんですよね、うん。分かりにくかったギミックとか、っていうのを少しちょっとやっぱ遊びやすくというか。
うん。
うん、で、イージーでも難しかったんだそうですよ。
はぁ。
やっぱイージーらしく、もしくはベリーイージーもあるんですよ。
うんうんうん。
うん。というのは、この演出面、アクションの、に、だけじゃなくて、演出面のバカげたところが、
うん。
ここもやっぱ見てもらいたいし、あと、
うん。
こういうものをお得意のね、
うん。
キャッチーなテーマソングですよ。
うん。
うん。あれいうのも、こう、ちゃんと入ってます。俺ね、
うん。
セガファンとしてもですよ。
うん。
知らないでしょうね、軍曹さん。
俺、何ですか？
ドリームキャストとか出てさ、
はい。
セガのね、
はい。
レンタヒーロー。
あ、わかんない。ドリキャストはわかりますけど。
はい、青年がね、
うん。
コンバットアーマーっていうのをレンタルするんですよ。
コンバットスーツではなく、うん、アーマー。
コンバットアーマー。
アーマー。
コンバットアーマーっていうのを、
はい。
会社からレンタルをして、
はい。
ヒーローになるんですよ。
はぁ、あ、はい、はい。
で、
くれないですね。はい。
例えば、あそこから何か買ってきてっていうようなアルバイトから、
うん。
ただのお使いとか、
はい。
犬の散歩とか、
雑務じゃないですか。
で、悪の秘密結社の大使とか、
はい。
まで、幅広くお仕事を受け負うっていうゲームがあったんですよ。
はい。
うん。
うん。
あれもね、テーマソングがついてて、
うん。
バカみたいなテーマソングなんですよ。
うん。
それが、ちゃんとこう、オープニングで流れて、
うん、
ドリキャス版のオープニング、影山博信さんが立ってますからね。
まあまあ、ヒーローって言えば、まあそうですけど。ヒーローとか、まあね、うん。
いや、まあこれはちょっと、まあやっぱ、ちょっとコミカルな方なんですけど、例えば、セガサターンでやった、
うん、
なんすか、バーニングレンジャーってなったんですけど、
はいはい。
これもオープニングテーマとかついてるんですよ。 めちゃくちゃかっこいいんですよ。
うん。
ああいうなんかテイストが好きでね、俺は。で、うん、このワンダフルワンオンは、その、いちいちローディングがやっぱ入るじゃないですか。
うんうんうん、
ローディングの時に真っ暗になって画面の右端のとこに、
はい。
W101 って入って、
はい。
The Wonderful 101っていう、こう、なんか、アイキャッチが入るんですよ。わざわざ。
はい。
毎回。あの、テレビ的演出とかも大好きですね。はい、
うんうんうん。
多分、軍曹さん、プレイした暁にはなんかニヤニヤしてそうですもん。
まあ、おはい、お
というわけで、うん、今回はワンダフル101をおすすめしました。
あの、いろんな何か的なのが入ってるってことですね。
そう。
何か的なのが。
合体ロボも、
はい、
怪獣と対決するでっかいロボも、出てくるようですから。
うん。
ほら、みんな好きでしょ、こういうの。男の子ならみんな。
まあ、ロマンですね。まあ、そういうのありますよね。
はい。
うん。
ということで。ぜひ、刺さる方は手に取っていただければと思います。
お安いです。
はい。そして、オープニングに引き続き、再度。
うん。はい。
5月19日、DQ10TV でございます。
うん。
ドワラジはですね、
うん。
実は来週の予定もあるんですし、
うん。
こいつは多分予定通りかもしれないな。来週もちょっとゲストトークをお送りします。
あら。はい。
はい。で、そのうちですね、多分ね、6月でしょ？言ってる以上。
うん。
なので、その変更さえなければ、次がインダイレクトでお送りしますので。
うん。
ドアラジと、それから、ウォーツライトと。
はい。
合わせて、ね。それぞれのね、毎回違うようなものを捉え方しますから。
うん。
はい。
聞き比べをしていただいて、こっちではこう考えてるのかみたいなね、
聞きつないでね。
つないでね。
はい。当然何、それは、そちらも、5.2 情報は復活するんでしょ、はい、ラジオ放送は。
あ、はい、復活いたしますし。
ブログやってたじゃないですか。
あ、読むウォウォウ、はい。
そうそう、あれいいっすね。うちやんないけど。
ちょっと。もともとブロガーだったのでね。
あ、そうっすか。
はい。ちょっと、はい。やってましたね。
ということで、まあ、次回予告、等、は、々、い、も含めて、お送りしました。
あ、でも、すみません、一つだけ。
はいはい。
ちょこっとだけ言いますけども、
うん、
その翌週ですよ。
はい。
大の大冒険の。
お、そうそうそうそう。
それちょっと俺も、その回やろうかなと思ってて。
ああ、そうなんですね。
けど、うん。うん、だからね、ちょっと大きい情報がね、続いて、2週にわたって続いて出るということですし、ね、ましては最後の週なんかで、ね、ドラクエの日ですよ。
そうですね。ドラクエの日にって言ってましたね。
ね、ね、うん。そこもちょっと、ね、今月末はちょっと熱くなるんじゃないかなと。
ですね。はい。
思いますね。
いやー、はい、なんか、やっと平常が戻ってくるのかな。
ですね。うん。
いうことで。
はい。
楽しんでゲームしていきましょうね。はい。
やっていきましょう。はい。
はい。
番組へのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォン、ポッドキャストアプリ、並びに Spotify にて、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、リモートワークのお供に、ぜひドアラジオを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストルティア&ヒーローライフを。お相手は DJ ケンタロスと
ウォーウォートナイト軍曹でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。